まず、壱岐市の生活保護行政について質問いたします。憲法25条には、すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するとしております。この25条を実現するために、生活保護法があります。その生活保護法第1条では、国が生活に困窮するすべての国民に対して、その困窮の程度に対し応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとしているわけであります。今、マスコミで生活保護基準引き下げ処分を争った命の砦裁判で原告勝訴の最高裁判所判決が出されたことが話題になっております。国の生活保護行政が大きく問われている事態であります。今、市民の中には物価高、低年金、公的負担の増加などによる国民生活の困窮が広がっております。そんな中で、生活保護行政についての質問をいたします。窓口での申請のついてのことであります。1点目は、生活保護を使用したいとの市民の申し出に対して、申請書を渡さないということがあっていいのでしょうか、あるのか。2番目、生活保護申請にあたって、親、子、兄弟に面倒を見てもらうと述べて、申請を受け付けないということがあるのか、この2点、まず、質問いたします。
山口義秀議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。吉田市民部長。
6番、山口議員のご質問にお答えします。まず1点目が、生活保護を使用したいと市民の申し出に対して申請書を渡さないことがあるのかということでございます。生活保護の申請の意思のある方につきましては、申請書はお渡しいたしております。補足をするならば、壱岐市の申請の形は、相談を経て申請に至るケースが多くありますが、まずもって当初から生活保護の申請の意思のある方にはもちろん、相談後、説明を受けた後に、申請の意思を持たれた方についても、当然ごとく申請書をお渡しいたしております。加えて言うならば、その場で申請書を記入したいと言われる方につきましては、職員が記入についての質問やお答えを助言をいたしている状況でございます。そういった状況を踏まえまして、通常、相談から申請に至るまで、もしくは申請を持ち帰れるまでに、職員としては平均1時間ほどの対応をして、真摯に相談を聞いて、説明をしているという状況でございます。2点目のご質問になります。生活保護の申請にあたって、親や子、兄弟や兄弟に面倒を見てもらうように述べて、申請を受け付けないことがあるのかというご質問でございますが、生活保護の申請に対しまして、親や子、兄弟等に生活を負担をしてもらうことを理由に、生活保護の申請を妨げることはありません。補足をするならば、支援が保護の申請に直結し、申請書の受理、不受理を決定するものではありませんので、ご理解をしていただきたいと考えております。以上でございます。
山口議員。
ありがとうございました。生活保護法の沿った対応でなされているという答弁でありました。生活保護法の、実施にあたって厚労省の方も高等による保護の開始等の申請を含めて現行の運用の取り扱いという点で保護の開始等の意思が示されたものに対してその申請権を侵害してはならないというふうに言っておりますし、そして侵害にするというように疑われるような行為も現に慎むべきであるというふうに言っているわけですよね。そういう趣旨でいくと今、言われたことはその線に沿っているというふうに思います。ところが 実際の運用面で、相談というところがなされるわけですよね。その中で、私の聞き取りの中で、あなたは貯金があるでしょうと、蓄えはないのと、こういうことを聞かれたそうであります。それから生活困っているなら土地を売ったらどうと、こういうふうに言われたそうであります。それからあんた子供がいるでしょう、子供から月1万円ずつもらったら生活できるんじゃないの、このようなことが行きの窓口で言われたそうなんですが、このことについて先ほどの言われた申請との関係でよろしいんでしょうか。そのあたり その窓口の対応であったという事実に対してどのように受け止められますか。
吉田市民部長。
山口議員の再度のお質問にお答えいたします。まず生活保護、先ほど言いましたように生活保護につきましては、まあ、当然制度の説明というのはさせていただきます。その中で、まあ、基本的に働ける人は一生懸命働くと、働くことと、資産財産を積極的に活用しなさいと、年金手当など他の公立制度を受けられるものは全て受けるなど、生活保護を受ける人全員があらゆる努力が必要がありますよという説明をいたします。先ほどのご質問というのは、当然そういうのはありませんかという説明はするかもしれませんけれども、それと申請書を受け付けないということとは直結をしていないというのが、当然でございます。我々としては申請書を受け付けられますと、まあ、その申請書を持って当然のことを調査を行います。その中には預金調査だったり財産調査だったりとか世帯の調査だったりを行います。なので逆に申請を受け付ける前にそのことをもって申請をやめるということはないと思います。で、市議がお尋ねられた、まあ、そういったことを聞いたということでございますが、私としてはあくまでも生活保護という制度の説明をされたとしたとしているということの認識をしております。そのことをもって申請をするということであれば、当然先ほどの答弁になりますけど申請は受け付けております。逆に言うと、生活保護担当だとしてもその申請書がなければそういった調査にも入れませんので、申請書を妨げるものでは全くないということをご理解していただきたいと思います。お尋ねになられた方がですね、まあ、どういった思いで、そういうことになるかもしれませんけれども、我々としては、まあ、制度のことを丁寧に、説明をしたいというふうには考えております。そういったことをもちまして先ほどの答弁でありましたが、まあ、平均1時間ほど、対面でお話をさせていただいている状況であります。まあ、誤解のあるようなことがあったんであればさらに、指導をして、そういったところがないように生まないようにと、先ほど言いました申請権については当然職員の方も十分把握しておりますし、私も認識しておりますので、そういったことで、適正な生活保護行政につながるように、そして、必要な方には必要な支援が行けるようにというところで、またあと公平さを持って、行いたいと思っておりますので、ご理解をしていただきたいと思います。以上です。
山口議員。
今言われましたが、まあ、相談というので1時間されるというようなことでありますが、まあ、相談というのもですね、どういう立場で相談するか、まあ、厚労省は保護を必要とする人に生活保護がその趣旨に沿って、市役所が訪れた人が苦しい生活から抜け出し今後抱えている問題を解決するための手助けとしての相談を受けようと、まあ、そういうことであります。ですからやっぱり手助けする立場でやっぱり相談に乗らなければ、土地を売ったらと言われたらそんなことは、だから子供に面倒を見てもらえませんかとか、もらったらとか、まあ、具体的に1万円というようなことも言われたらそういう話なんですが、それはやっぱり相談の趣旨から言ったらおかしいと、アウトじゃないですか、この生活保護の申請の時に。そこはありませんか、そういう土地を売ったらという話をしたということで言うと。
吉田人民部長。
資産の活用についての説明、すみません、山口議員のサイドの質問にお答えいたします。資産の活用についての説明というのは当然、していると思っております。当然ご承知かと思いますけど、この生活保護のしおり、数ページありますけれども、まずこれも説明をする義務がありますので、そういったところで1時間かかっていると思います。で、その時間の中で生活保護を受けないための説明をしているとか相談をしているわけではなくて、先ほど議員理事会言われました通り、この中では自立を助成すると、自立を促進することも合わせてありますので、そういった意味の説明をしているかと思っております。ただ、この、公の場で、その1万円の話だったりとかされるということであればですね、それだけの確実な、その、事実確認をされていると思いますので、その点については、必要があれば、議会終了後にも、この人がこういうことを言われたといったところをお伝え願えればと思っています。それはなぜならば、そういった事実があるんであれば、そこはもう指導の対象でもなりますし、一つの、この権利の法定受託事務でございますから、そこに違反しているということになりますので、きちっと対応していきたいと思っておりますので、そういった事実をしっかり確認されてあるんであれば、申し訳ありませんけれども、きちっとこういう方がこういうことを言われたんだよということを私の方にもお伝えしていただければと、その後調査をしたいと思っております。繰り返しになりますけれども、法課の担当職員といたしましては、相談を受けたときには、生活保護の申請も含めまして、生活困窮も含めまして、そして自立を含めまして、相談を受けております。そのことがまず申請につながらないということではありません。申請は申請として必ず受付をするようにしておりますし、申請書もお渡しをいたしております。その中で生活保護というのはこういうものですよと、で今後または生活保護を受けた場合にもこういうふうになりますよと、従っていただくこともたくさんありますよというところを伝えていると思っておりますので、ご理解していただきたいと思っております。以上です。
山口議員。
この方はですね、相談受けて、相談されて、結局どういう形で変えられたかというと、申請書を出さずに変えられて、もう二度とこんなところに来たくないと、もう相談なんか行かないと、生活保護申請しない、こういう感想を持たれて帰って今生活していらっしゃいます。やっぱりここが問題だと思うんですよね。相談に行ってもう行きたくないというような対応をされたというわけですよ。市民、それぞれ市民生活がありますからね、やっぱり困って、どうしてもその窓口へ行ってどうにかならんもんかということで行かれたわけですが、そういうふうに結局はもう二度と行きたくない、で私がもう一回行きましょうよと言ったらもう行かんと、そういう窓口の対応の結果なんですよ。はい。だからそこはね、やっぱりもう少し、相談の内容、市民への対応、生活保護に対応について、考え直していただきたい事例としてね、今回質問するわけですよ。で、この間の生活保護のその相談の実態はですね、平成の20年代は100何人の相談があっています。ところが今は、80何人の相談ということで、相談が、極めて減っています。平成の時代と今の時代、生活困窮の時代程度から言うと深刻さは増しているのではないかなと思いますが、生活相談が減っているという認識でいるわけです。そして相談をして窓口で行ってこの間ですね、申請に至らなかったのが増えている。例えば、昨年の令和5年だと82人の相談がありましたが、実際に、申請されたのが51人と ということで、まあ、31人の方が取り下げ、まあ、申請まで至らなかったということですね。でそのあたりはこの間その差が申請額と相談との差が広がっているんですよ。令和3年が28人、令和4年が41人、令和5年が31人というね、やっぱり相談に行ってもやっぱり申請に至らなかった、このあたりの認識、やっぱりここの先ほど言われたようにもう相談に行ってやっぱり申請に至らない、そういうふうな対応をされているからと思いますが、そのような認識はないんでしょうか。
吉田市民部長。
山口議員の再度のご質問にお答えいたします。先ほど言いますように生活保護につきましては法定受託事務で行っております。生活保護法の基準にのって、そういった説明内容も行っております。で先ほど言いますように我々としてと言いますか市民でございますから、そういった相談には真摯に受け継ぎます。ただし生活保護という制度を使うためにはこういったことになります、こういったことが条件ですよ、こういった、ですよということの丁寧に説明をさせていただきます。その中でその話を聞いた中で、いややっぱり申請をしますという方は先ほどの答弁になりますけど申請書を受け付けておりますし、申請書を受け付けた後きちっと調査に入るということを行っております。で、いろんな事例があったと思いますけども、相談に行われた方がやっぱりその生活保護時代をのというものをよくしっかり聞いて、その中であやっぱり自分は生活保護を申請しないと、別の方策を考えるというところもあるかとは思っております。繰り返しになりますけども、保護課の担当職員としましては、その一件一件に丁寧に説明と相談を受けているということでございます。で先ほど市議の方も言われましたけども、そういった事例があったんだよということであれば、そこはきちっとですね、まあここの場では、個人名というのは当然出せるわけではありませんので、きちっとこういう方の相談があってこういう話はあったということをきちっとお伝えしていただければと思っております。それに対しましてもその事実確認を行いながら、今後の保護行政に、生かしていきたいと思っております。繰り返しになりますけども、そういった市民の相談に対しては担当職員としては時間をかけてきちっと必要なことを法律にのって、説明をしているというところをご理解していただきたいと思っております。以上です。
山口議員。
市民が、生活保護を受けたいと申請に行けば、相談に乗って、申請を、受け付けるということでありますので、その申請用紙がなくても、口頭でも申請を受け付けることもあるということですよね。ですから申請書をまずもって市民に、渡すということで、必要な手続きの中で説明をもしながら生活保護を受けられるか受けられないか、市民に対して、相談決定に至るか至らないのか、そのあたりの対応、もう少し申請書を渡すということでの申請書、申請主義ですから、申請書を渡して、これを出してもらえば、生活保護の審査します、調査しますよと、そういう形で やるということでは、今のシステムではなってないと思うんですが、そのあたりのやり方の改良はないんですか。
石田市民部長。
再度の質問のお答えします。相談の時点で生活保護の受給の有無というのは当然決定はいたしません。それはもう当然のことでございます。で、相談の時点で、相談者がどこまで言われるかそれも分かりません。なので、あくまでもこちらが説明しているのは生活保護としての制度の説明をしている状況でありますし、あとは、合わせて自立の方法についても相談に乗っている状況であります。なので、先ほど言われたように、申請前に、判断するわけではありませんので、申請を受けた時点でしないと、こちらの方法としてもいろんな調査も入れません。
そういったところは、まあ、一方では、他の市民の方の公平性も保つという意味できちんと調査をさせていただくということであります。これはもう全国的な制度でございますから、そういったところで、そこの自治体差とかないようにということで国の制度に沿った調査等も行うと、それの基準に合った、保護費の支給決定等を行うということにいたしております。なので、まあ、ご心配なところは当然あられると思いますけれども、先ほど繰り返しになりますけど、担当者につきましては時間をかけて説明できるものは説明しなくちゃいけませんので、説明するところはきちっと説明をすると。でその中でいろんな相談も受けていると。で、場合によっては話の中で、保護下でない相談窓口もありますので、こちらの方が、本人の自立生活のためにはいいということであれば、そういった相談窓口との相談もするということを行っておりますので、保護下の場合は非保護者であろうと保護者、それ以外の方であれも相談になった形につきましてはきちっと相談を受けているということで、ご理解していただきたいと思っております。以上です。
山口議員。
生活保護を利用したいということでの市民が窓口に行くわけですから、先ほど言われ私が言いましたように、もう二度とあそこ行きたくない、相談したくないと、まあ、このような感想を持った方がいたということを、やっぱりしっかり受け止めていただきまして、そのような受け止めにつながらない窓口での対応をぜひしていただけなければならないというふうに思います。その点でですね、その生活保護、国立市というのがありますが、国立市はもう市のホームページに生活保護の申請書がもう載っております。まあ、これに書いて出してくださいというような対応であります。そして、市民の皆さんに、すべての人に安心して、幸せに暮らせる権利がありますと、いうことで、ぜひ生活保護をためらわずに相談してくださいというのが、市のホームページに載っているわけですよ。はい。このくらいに、やっぱり生活保護を市民の皆さんに周知して利用を促すということですよね。それからコロナの時に、日本共産党の国会議員が、安倍首相に、その生活保護の利用について、国会で質問いたしました。その時に、まあ、亡くなった安倍首相ですが、国民は文化的な生活を送る権利があると、ですからためらわずに申請していただきたいと、まあ、このように、時の首相も答弁しているわけですよね。で生活保護に対してやっぱりためらうとかいろいろ、国民の中にのいろんな思いがありますが、ためらうことなくやっぱり壱岐市で生活保護が申請されるような、そういうふうに行政を変えていただきたいということです。で一市民がもう二度と行きたくない、生活保護申請したくないというような感想を持たれるようなことがあってはならないということが思いますので、その点での検討と、そのとりわけ申請がハードルが高くないように、先ほど言いましたように80何人いて30何人がもう、申請に至らないという、その30何人がやっぱりどういう状態なのか、やっぱりしっかり申請に至るような手立てが必要ではなかったのかなというふうに思いますので、その点強くその生活保護、命の問題ですので、生活をしっかり支える国の施策のやっぱり重要な柱だと思いますので、ぜひ、二度と生活保護に行きたくないという人が出さないような窓口をしていただきたいということを、お願いして、次の質問に移ります。次ですが、スルメイカ漁停止についての質問でいたします。小型漁船によるスルメイカ釣り業が、可能な漁獲枠を上回ったということで、水産庁が再捕停止命令を出したという事態に陥っております。そのために生きのする、漁師さんたちは大変です。突然の漁停止に、これからスルメイカ漁が始まる時期と重なって、生きの漁師さんの中で 驚きと不安が広がっているわけであります。そこで、生きとしてこの現状に対してどのような、状況なのかと、それから今後どのような見通しを持って見えるのかと、まあ、とりわけ3月まで停止が続くということでありますが、漁師の生活、漁業、観光への影響等が大きく考えられるわけですが、ここをどう考えられるのか、そしてそこへの支援策、対応をどう考えているのかお聞きいたします。よろしくお願いします。
松島産業推進部長。
6番、山口議員のご質問のスルメイカ漁停止への対応につきましてお答えをさせていただきます。最初にこれまでの経過についてご説明をさせていただきます。スルメイカは資源管理のためクロマグロと同様に漁獲制限が設けられております。スルメイカは漁業種類等により漁獲枠が細分化されておりますが、全体として、令和7年7管理年度の当初配分は近年の不漁による資源評価結果に基づき前管理年度から6万トン減の1万9200トンでありました。9月19日には最新の資源調査などの結果を受けて6600トンの増枠を受けて2万5800トンに変更されました。ところが北海道から三陸沿岸で放漁が続き、特に5トン以上30トン未満の漁船の管理区分である小型スルメ釣り漁業において漁獲枠を大幅に超えたため、11月1日より採捕停止命令が発出されております。なお、5トン未満の漁船や定置網等への現時点でも採捕停止命令は出されていない状況でございます。さて、一つ目のご質問の現在の状況と今後の見通しをどのように考えているかについてでございますが、採捕停止命令が出された小型スルメイカ釣り漁業に限って申し上げますと、採捕停止命令が出された直後に、県は国の保留枠やタック増枠分からの配分による操業再開を要望いたしましたが、その後、国は11月の水産政策審議会の議論を経て、スルメイカの国の保留枠やタック増枠分から857トンの追加配分が行われたところでございます。しかしながら、漁獲実績は報告漏れ分を含め、小型スルメイカ釣り漁業の配分枠5757トンに対し、7796トン、の漁獲があり2039トンを超過しております。そのため現時点では採捕停止命令の解除の見通しとなっておりますは立っておりません。これを受けまして長崎県は各海区漁協漁業者と協議を行い、国の区分で管理するのではなく県で漁獲枠を管理する通称北海道方式に変更するとともに、他の管理区分からの融通による増枠を水産庁に対し要請したところ、今週の月曜日12月8日に開催されました水産政策審議会におきまして承認をされ、県管理としては現行の550トンから503トン増の1053トンに3トンに増枠されておるところでございます。この承認により5トン以上の漁船によるスルメイカ漁獲が可能になりましたが、漁獲枠内での県内の調整が必要となりますので、今後の漁獲状況等を注視してまいりたいというふうに参りたいと存じます。次に2つ目のご質問の来年3月まで停止が続いたとき、漁師の生活漁業観光への影響をどう考えているかについてでございます。先ほどもご説明いたしましたように、今回の北海道方式への変更が漁師の生活 漁業観光への不安解消につながることを期待しているところでございます。なお心配されておりますマグロ、ブリ等の餌としてのスルメイカにつきましては、昨年12月から3月までのスルメイカ漁獲量は壱岐島内で7トンでございましたので、今回の北海道方式への変更により例年通り漁獲可能というふうに見込んでおります。次に3つ目のご質問の漁師漁業への支援策をどう考えているのかについてお答えをさせていただきます。このスルメイカタックにつきましては、国の決定した資源管理のための制度でございます。クロマグロの漁獲制限時にも国が漁業共済制度へクロマグロ強化資源管理型を新設し、保障を行ってきた経過もありますので、市といたしましては、県を通じ国へスルメイカの漁獲制限に対する支援策等を創設するよう働きかけをしてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
山口議員。
この間その水産庁の方がいろいろと停止命令を出してきたという中で、壱岐市としてですね、県を通じてでしょうけども、何らかのその要望というか、を出して取り組みはされたんでしょうか。それから、先ほど言われたその漁師の生活についてですけども、漁師さんのやっぱりその収入が一切ないという状況の中でね、やっぱりその早急な支援を求める声があるんですよ。はい、そのあたり、そのもう11月からですからね、12月、年末、年始、正月、いろいろとこうお金のいる時期でありますが、けどもそのあたりの支援というのは、早急に考える必要というのはあるんでしょうか。その2点です。はい、
松島産業推進部長。
ただいまの追加の質問にお答えさせていただきます。市としてこれまで要望したかということだったろうと思いますけれども、この要望につきましてはですね、漁協をもちろん県、ですね、それとあと各漁協等の要望はございました。市として正式に要望をしたということはないということでございます。それとあと支援の部分に関しましては、今後ですね、スルメイカ漁が春先以降に、本格的になっていくというところもございまして、現時点では支援は考えておりませんし、今回のスルメイカのタックにつきましては、国の基準によるものであるということで認識をいたしておりまして、県とも連携を行いますけれども、現時点で市の支援は考えていないということでございます。以上でございます。
山口議員。
この水産庁 の、 その、タック の、 その問題なんですが、その漁獲枠の設定がね、やっぱり大きな問題だというふうに言われているわけですよ。で、大臣許可する大型船が、20隻余りいるんですよね。そこに割り当てられているのが7400トン、それに対して小型イカ釣り業に割り当てられているのが7400トンに対してですよ。先ほどの小型イカ釣り業に対しては4900トンの割り当てなんですよ。で、小型イカ釣り漁業をやっている方は全国で3000余りいるわけですよね。だから200の大型船の許可と3000の漁師さんの割り振りがいかにこういびつなものかというのがタックの現実ですので、ぜひこのあたりをね、やっぱり自治体としてね、突きつけて水産庁に改善をしなければいかねないし、それからやっぱりイカ釣り、小型イカ釣り業がやっぱり漁師さんが生活できる、それから地域の経済を支えますよね。 勝本の漁師さんに聞くと、その収入がないと、それからある人は郷の浦のスーパーに行っても勝本浦の人に会わないと、はい、そのぐらいにその勝本浦の方の購買力っていうのは落ちているんじゃないかなというふうな実態をですね、もう少し掴んでいただけなければいけないというふうに思います。で、支援策がないというふうに言われるんですが、やっぱり考えなければならないと思います。まあ、コロナの時はさまざまな支援策が打ち出されましたが、まあ、今回国の方補正予算が、出されましたので、まあ、早急にその困っている人に、それなりの、支援策を早急にというふうに、高市首相も言っておりますので、ぜひそのしていただきたいというふうに思います。で、まあ、とりわけその503トンの長崎県の割り当てがあったと、これをもう早急にね、漁に出れるような形に進める、そして幾分の何の収入が漁師さんに入るというようなことでの働きかけをしていただきたいと思いますが、それはどうでしょうか。
松島産業推進部長。
はい、追加のご質問にお答えをさせていただきます。先ほど申しましたように、まあ、12月8日の水産政策審議会におきまして、長崎県に503トン追加というような枠が来ております。それにつきましては、各ですね、まあ、あの海区がございます。壱岐だけではなくて、他の松島、五島、他のですね、本土の、まあ、海区等もございます。まあ、今後そういったところで、また配分等がされると思っておりますので、まあ、今聞いている、まあ、最短ではですね、まあ、1月に入ってからの操業になるんじゃないかということでお聞きはいたしておりますけれども、まあ、できるだけですね、まあ、早く配分をしていただいて、できるだけ、まあ、スルメイカが南下してきたときには漁獲ができるよう、まあ、こちらの方からも県にお話をさせていただきたいというふうに思っております。以上でございます。
山口議員。
年末年始ね、控えておりますので、大変な時期、大変な時にやっぱり1月になってからしか漁に行けないというのは、もうこれはもう生活そのものが破壊されるということにつながりますので、ぜひ年内の操業開始を含めてですね、求めてまいりいただきたいですし、そして当面のやっぱり生活支援をやっぱりぜひ考えていただきたい。まあ、お米券というのが話がありましたが、お米券なんかいらんよという意見で、やっぱりもっと使い勝手のいい支援をくれというふうに漁師さん語っていらっしゃいましたので、ぜひそういう声をぜひ聞いていただいてね、支援策を早急に、年末に間に合うような形で、していただきたいというふうに、思います。ぜひよろしくお願いします。では3点目の質問に参ります。九州郵船フェリー筑紫の復旧の遅れについて質問いたします。フェリー筑紫が8月中旬に発電機の不具合のために運航を停止して今も続いております。そしてその運航停止が1月15日まで長期になるということも九州郵船から言っているわけでありますが、まあ、その点で、まあ、年末年始を控えてましてね、なぜこんなに修理が長引くんだと、それから年末年始これから大変な混雑の時に、増便がないということで、もうどうしようかという心配の声も様々に起きているわけでありますが、そういう中で、質問いたします。この九州郵船フェリー筑紫の関わっている今状況ですね、どういう状況なのか、市民の皆さんにぜひ知らせていただきたいと。それからこの長期にわたるフェリー筑紫の欠航による年末年始の規制の、ね、影響は重大であるということで、その壱岐市として
九州郵政に対して早期の改善申し入れ等は行って、1月15日というふうに九州郵政からありますが、これを前倒しでなるのかどうか、そのあたりの状況を、教えていただきたいと思います。
平田総務部長。
6番山口議員のフェリー筑紫のご質問にお答えをいたします。まず1点目のフェリー筑紫に関する状況についてお答えをいたします。フェリー筑紫につきましては、先ほど議員も言われましたが、本年8月21日に、航路事業者である九州郵船から機関部の発電機に重大な不具合が生じたため、緊急ドック入りと修繕が必要で、当初は8月25日までとされておりましたが、調査の結果、少なくとも11月末まで期間を要するとの報告を受けておりました。その後、発電機の年式が古く、修繕に必要な部品が現在製造されていないことから、新たにフェリー筑紫に合う発電機を一から製造する必要が生じたこと、また製造に必要となる部品調達の遅延等もあり、当初想定されていた修理期間を超え、12月末に発電機の修繕完了、1月以降、船内への据え付け工事、試運転、メーカー、そして運輸局の検査を経て、運航再開は年明けになるとお聞きをいたしておりました。最新の情報では、近く発電機の納品のめどが立ち、船内へ据え付け工事、試運転および運輸局による検査の日程などを含め、当初の予定より、大幅に期間の短縮が可能ではないかとお聞きをいたしております。なお、市民皆様には改めまして修理完了のスケジュールが決定次第、九州郵船よりお知らせがなされるものと伺っております。次に2点目の年末年始を含む長期の欠航に関し、市から九州郵船への早期改善の申し入れ等をしているのかとのご質問でございますが、航路維持は本市にとって物流や通院など市民生活に欠くことができないものと認識をいたしております。今回のフェリー筑紫のドック期間の長期化については、10月6日に九州郵船より直接市長に説明があり、その際に市長より影響を受ける市民および物流事業者への周知の徹底を図ることについて強く申し入れをいたしております。併せて年内での復旧が厳しいとの報告であったため、議員ご指摘の年末年始への影響が懸念されることから、物流や住民生活への影響を最小限に抑えるため、早期の復旧に最大限努めていただくよう、九州郵政に対し申し入れを行ったところでございます。なお、昨年度の博多航路での年末年始のフェリーの利用は、1日あたり4往復、8航海となりますけれども、1日での最大の乗船客数は1425人で、車両構想は182台となっております。現在、ドック配線で運航をしておりますフェリー絆は、旅客定員が678人、積載台数80台で、壱岐博多間を2往復、エメラルド唐津は旅客定員350人、積載台数46台で、1往復となるため、人の乗船および車両構想の影響は少ないのではないかとのことでございました。今後とも航路事業者である九州船と情報共有を図り、安定的な航路確保に向けて最大限取り組んでまいります。以上でございます。
山口議員。
発電機の不具合ということで、まあ、今の説明だと、まあ、製造年が古くてということでありました。まあ、その点でね、やっぱりその新規に開発しなきゃならないという、まあ、そういうことで 対応されたんですが、もっと早期にこう中高を入れるとかいうようなことはできなかったのか、それから年末年始代わりのフェリーを、九州郵船が運航するとか、まあ、そういうことがなされないのか、まあ、そういう考えはなされなかったのか、まあ、やっぱり混雑はその運航増便がなければね、まあ、詰め込んだとしても混雑してやっぱり苦労するのは市民ですから、市民それから帰省客ですから、そのあたりの対応は考えられないのかというようなところ、それから一方でそのこの発電機だけじゃなくて乗員の不足ということを九州郵船は挙げているじゃないですか、発電機が入ったとしても乗員が揃わなければ動かないよというようなことでありますが、そのあたり の, その乗員不足不安感に対してどのような説明が壱岐市にされているんでしょうか。
平田総務部長。
山口議員の再度の質問にお答えをいたします。まず発電機の中古とかでの予備機のは、まあ、準備できないのかということでございますが、発電機もかなり高額なものでございまして、そしてその 船で4隻おりますけれども、同じものをどれにでも当てはめれるというものでもありません。ですのでやはり高額なその備品をですね、いつ壊れるかわからないという中で、やはり会社としていくつもの準備をしておくということはやはり経営的にも難しいのではなかろうかというふうに思っております。で、次に台船というお話でございました。確かに今昨年度は臨時廃船で1便増員されて4便での運航でございました。今年度は今の予定では3便での運航、3往復ですけれども、で台船になりますとその分の、まあ、乗組員が出てきます。先ほど船員さんの不足のお話もございましたけれども、今筑紫が運航しておりませんけれども、停泊中もですね、必要な船員はその船に乗せておかなければならないという決まりがあるようでございます。ですのでもし台船を持ってきても、今度はその筑紫の方をそのまま全部台船の方に乗せれればいいんですけれども、その筑紫の方にも動いてなくても船員を乗せとかないといけないというルールがある以上、こちらにすべてを移せないということで、台船の運航も厳しいということでお聞きをいたしております。で、年末年始の乗船客の混雑ですけれども、先ほどちょっと答弁で申し上げましたけれども、まあ、1日その8航海ですね、8航海でマックスで1425人乗られたということですので、まあ、単純に割りますと、まあ、200人弱、1航海あたり200人弱ということです。それで、まあ、船の大きさで言いますと、まあ、絆が678人、エメラルド唐津が350人ということになりますので、人の混雑という意味では、そこが平均じゃなくて、一点に集中すればですね、非常に混雑したような形になろうかと思いますけれども、まあ、旅客定員から見れば非常にこう混雑するというような形にはならないのではないかというふうに考えております。以上でございます。
山口議員。
九州郵船もやっぱり公的な公共交通の重要な足ですので、まあ、それなりの責任で、壱岐市も新しいジェットフォイルを建設に多額のお金を出すわけですから、まあ、そういう面ではしっかり市民生活の保障のために、ね、責任を取るという立場がやっぱり求められるんですと思うんですね、そういう企業だと。そういう面で最近こういろんな故障があったりとか欠品があった、欠航があったりとか、まあ、そういうことがありますので、まあ、今回の教訓を、ね、しっかり受け止めていただいて、九州郵船の方もこういうことが長期にならないようなそういうことを取り組んでいただきたいし、市の方もそういうことがないよう、しっかりと申し入れをしていただいて、改善を求めていただきたいということを述べて一般質問を終わります。 以上です。